玉ひよさん、いらっしゃい。こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは、起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストは、占いの森オーナーのしほらさんこと、岡山さゆりさんに、占い師を始めたきっかけや、オーナーとしてお店をされてからの起業に関するお話を2週にわたりお願いしています。なお本日はスタジオ収録にはなっていますが、コロナ感染予防のためマスク着用となっております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。さゆりさん、いらっしゃい。よろしくお願いします。
お願いします。
まず自己紹介をお願いします。
はい、大阪の八尾に住んでいます岡山さゆりと申します。
はい、
で、占いの森ですけれども、堺東の、商店街の中にありまして、はい、占いの森レジーナという名前で、たくさんの占い師の先生が所属していらっしゃる、一日お一人の先生が出てこられるお店になってます。
そうなんですね。で、私はね、さゆりさんって呼ばせてはいただいているんですけれども、さゆりさんも占い師さんでいらっしゃるので、しほらさんっていうね、とても可愛い美しい字なんですよね。紫にお空に輝く星に桜っていう字を書いて、シーホーラーさんっていうお名前なんですよね。
はい、
またお名前の由来なんかも聞かせていただきたいと思うんですけれども、はい、そうなんですよ。その占いをされるってやっぱりどこかできっかけがないと占いってスタートしないと思うんですけど、さゆりさんのその占いに目覚めたきっかけってどのあたりにあるんですか？
そうですね、私は昔からというか子どもの頃からとても占いが大好きで、きっと皆様もね、子供の頃星占いを見たり相性占いをしたりしたと思うんですが、私もそんな女の子でした。で、ある日ね、欲しいものがあってお金をいっぱい貯めて買い物に行って、それを手にした後ふと前を見ると本屋さんなんですけどね、タロットカードって売ってたんです。
ほ
ー、ね、あ、ちょっと浮いたお金でこれ買ってみようかなという、本当になんかきっかけで些細なきっかけだったんですけれども、そこで友達を占ったり自分のことを占ったり、もうそれがね、中学校1年生だったので12歳の時かな。
すごいスタート早いですね。
早いですね。まあでもその頃は本当に趣味というか普通の遊びと一緒で、なんかゆっくりやっていったのがまず最初のきっかけでした。
じゃあタロットカードがスタート？
はい、そうです。
私の記憶の中にあるタロットカードってなんかちょっと絵が大人っぽいというか、現実から少し離れないような、私が知ってるのはちょっと怖いような印象もあるようなカードの図柄が多かったように思うけど、12歳がそれを見て何も思わなかったですか？
そうですね、ちょうど私が手にしたのはいわゆる大アルカナという分かりやすいカードだけが揃ってて、ちょっとね、絵の雰囲気がなんかアールヌーボー調のちょっと綺麗な感じの絵で入っていきやすかったんですよ。
そうか、今、だから私も分かるんですけど、タロットカードって同じ名前でもいろんな図柄があるんですよね。そうか、じゃあ可愛いタイプのやつだったんですね。
そうですね、入っていきやすかったのと、あと私はもともとちょっぴりオカルト好きでもあったので、ちょっと驚々しくてもさほどね動じなかったと思います。
はあ、やっぱりそういう趣味趣向もあるし、気質もあって、じゃあ難なくするとそのカードっていうものに、 興味が持てたんですね。
うん、不思議なものが好きだったのかもしれないです。
はいはいはい。あ、それで言うと私もこのこれはねすり込みかな、私サソリ座なんですよ、星座が、はいはい、だからなんか神秘的なものが好きですってよく言われて、
わかります、
うん、そうなんかとか思いながら生きているから、んなんとなく寄せられていく感はわかります。
そっか。でも私、うん、あの田原さんね、うん、多分水の星座だろうなって思ってました。
あーそう、うんうん、なんかそうサソリ座でって言われると、うん、なんか神秘的とか、うん、占い師に向いていますよとか、うん、なんかそういうね見えない世界のことが好きっぽいですよとかって言われることとか書いてあることが多いから、なんとなくそうなんだろうかって、今もそうですけど周りにはやっぱり占い師さんとか鑑定士さんがたくさんいらっしゃるのも不思議だなって思いますね。すごく多いですね。そこじゃあまあタロットカードから最初スタートされて、うん、ルールって覚えないといけないじゃないですか、あれって
ルール、
うん、多分読み方ですね。
そうですね、意味ですね、一番、うんうん、あれはですね、まあ、子供の頃は一応意味の表があったので、もう一つ一つそれを見ながら読んでました。
やっぱり読んで、じゃあこうタロットでこうやって出たよってこんな感じねっていうのは、まずは説明をされるっていう感じでしてたんですね。
最初はね、最初は全部覚えていきなりやろうじゃなくて、まあ、多分実践からやりたかったので。
ああなるほどね。でもちっちゃい占い師が誕生したんですね。
そうですね、とってもちっちゃい占い師でした。
そうか、じゃあそれがきっかけで、うん、そこからなんですけど、やっぱお仕事にするまでって日にちがあるじゃないですか。
はい、そうですね、
中学生高校生と経て、
うんうん、
ね、
そうですね、その時にあったのは大学生の時、私は女子寮で、うん、結構そこで占いって広まっちゃって、なんか、うん、突然占ってってきたりとか、そういうのがよく占ってたんですよ。で大学の、ね、4年生の時に占いの館っていうのを、うん、あの 学園祭で出しちゃってしまって、
あ、すでにな
んか私のデビューってもしかしてそこかみたいな。
すごい ね、う
ん、
ね、
でもそこから別にその職業にしようとか一切思わなかったんですが、まあ、大きくなって結婚もした時に、で山口県に出身なんですけれど、うんうん、そこから大阪に来て、何か自分のすることっていうものに、あの、なんていうかな、何もないな、私って何があるんだろうって考えてた時に、友達から言われたのが占いだったんです。
へえ、じゃあまあ大学でなんとなく、うん、占い師デビューみたいなことをして、
う
ん、
そうですね、
いやその時ってさ、あの、なんだろう、まだ大学生だ、でも大学生とかも大人だし、うん、占いの館ってどんな雰囲気だとかって行って知ってたんですか。
あ、大学生の時はあまり知らなかったかもしれない。
うーん、
ちょっとぐらい知ってたかな。
うん、でもまあ占い師さんとしてそういうところで、うん、こう雰囲気を使って占うぞみたいな雰囲気は分かってたんですか。
うん、なんかもう友達というか、うち、あの、美術家だったんで、はい、ものづくり好きな子たちがなんか段ボール組んで部屋作って、でその店の前で自分たちのネックレスとか作品を売りつつ、私の呼び込みをしてくれたという。
なんかで整ってますね。
すごいですね。
そうか、でもまあその頃自分が好きで占いに行っていたタイプではないってことですか。
うーん、そうですね、あ、でも街で見かけてちょっと特設のところでちらっと見てる人がいたらちょっと行こうかなとか行きはしてたけど、やっぱりそんなに裕福でもなかったというか、学生の時代はね。
わかります、わかります。
ポンポン行くほどではないけど、たまにちょっと見てもらうぐらいは、うーん、そうですね、大学生というより卒業してからの方が多かったかもしれない、う
ん、なるほど。じゃあ大学卒業されていきなり占い師になったわけではないとおっしゃっていたので、うん、その間に何かちゃんとお仕事には疲れたってことですか。
う
ん、
そうですね、お仕事もしましたし、結婚後も少しアルバイトしたり派遣をしたりとやってました。
うーん、じゃあそこからですよね、占いがまあ好きだ、うん、 っていうのが分かったじゃないですか、うん、でもまあ結婚して普通に過ごされていたけど、うん、じゃあ占い師になるんだっていうのは、
うん、一番がその、まあ、何か私に何かできることがないかということで友達から占いがあるじゃない、うん、じゃあちょっと勉強してみようかなと思って、
なるほど、
でカルチャースクールにふと思い立った時にうちの旦那さんがまたね好きなんですよ、うん、そういう不思議なものが、
なるほど、う
ん、とある月刊誌を昔ながらの、はい、買って読んだりとか
存じ上げておりますよ、ね、はい、有名です ね
それとかいうところであとなぜか趣味でタロットカード持ってたりとか、
ご主人も存じ上げておりますが、
うん、ああそう、占いはしないですけどカードは私より持ってたんじゃないかっていうぐらい、
面白いな、
でそこで私がそういった時にもう全面的に応援というか、私がグズグズしてるといつ行くのいつ行くのって感じで、でカルチャーに行ったのが、まあ、ちょっと入り口かなっていうところですね。
じゃあやっぱりそう、あのね、占い師さんってなんか2パターンぐらいあってきちんとこう習ってから行かれる方と、うん、なんか天性の持っている直感とかを生かしながらされる方もいらっしゃるけど、うんうん、私占いが教えてもらえるものだって、あの実はこのラジオを始めて、うん、いろんな占い師さんに出会ってから知ったんですよ、
うん、あそうなんですね、
なんかみんな直感でえいとかやってる、
そうか、そういうイメージもあるんですね、
ルールがあってだからカードを占っていくってカードに意味があってね、うん、でそれをどう読み解くんだよってお勉強してなるんだよって言われた時に、うん、あ才能というよりは好きかどうか、うん、ね、そういうところで始められるんだと思った時に少し驚きました、
う
ん、
そうですね、特別な才能がいるのではなくて、あの占いっていうのかな、占いは私は学問だと思っているので、
うんうん、
なので勉強をしていろいろそこのルールというかそういう意味とか ねそれを知ってやっていくものかなと思ってます。
そうですよね、だからカードもそうだし占星術もそうだし、うん、気学とか数秘も全部統計学から来てるから ね、
う
ん、そこさえ分かれば本当にね、はい、きちんと導き出されるものがあるので、うん、直感であったりとかそのいわゆる霊感であったりとかではなくてってなったら、うんうん、これは、なんだろう、本当にやりたいなと思えば誰でも、う
ん、もちろん誰でもできますよ、ね、
できるって思った時にあすごいよな、例えば興味があって本当にこれで食べていこうと思う人がいるならば、うん、起業するにはいいね、お仕事の一つなんだろう、ね、人を助けることもやっぱりできるからね、
うん、もちろんですね、好きなものってことが大事かな、うんうん、好きなことっていうかな、
うんうんうん、でさゆりさんの中ではお友達にも言われたけれどもご自身も好きだったって、うん、それで、まあ、旦那さんの最終的な後押しもあって、
う
ん、
そうです、
スルッとこう、まあ、された、でもまあ資格取ったからすぐにお客さんができるわけではきっとないんだろうなっていうのはどんなお仕事でもあると思うんですけど、うんうん、最初にこうお仕事になったなっていうのはどんな時だったんですか？
もうすぐにというかちょっとタイミングを見てで教えてくれてた先生が別になったらいいじゃんっていうような方だったので、
うんうん、
すぐに占いの館に申し込みに来ました。あ、雇ってって
それがすごいと思うんですよ、その行動力というか取ってって
そんな言いませんよ、
うん、分かりますよ、でも気持ちはそうやったんですよ、取ってって私占い師になったから取ってですよね、うん、
ですね、
そしたら雇ってもらえたんですか？
ですね、一応その前にイベントで何回かは出展して、うん、ちょっとだけこうポロポロっとは占ったんですが、はいはい、あ、うんうん、まあその程度で言ったら大手で断られましたね。
あ、
まだまだもうちょっと磨いてきなさいって言われました。
その磨くっていうのはどんな部分のことなんですか？
やっぱり今でこそ思うんですけれども、きちんと相手にお話ができるかとか納得させられるかっていう話術だと思うので、経験積んできなさいということだったんだと思います、今思えば。
そうですよね、人との対話になるから、うん、一方通行的にじゃあこんな結果だから、うん、はいはいこれね、じゃあさよならっていうわけにはいかないし、うんうん、そうですね、私も占ってもらっていてその結果を聞きながらも、あれ これはとか疑問が出てきたりとか、自分でこう見つける言葉とかがあるから、やっぱり会話していきたいなって思いますもんね。
そうですね。
そっか、でもそれはやっぱり教わるものではなく経験でしかないっていうことですか。
経験と、まあ、持ってね、生まれたそういう能力持った人もいますけれど、やっぱり そこで言われたのが、全く知らない人を100人占ってこいと言われました。
100人修行ですね。
ですね。
で、旅に出たんですね。
まあ、旅に出たというか、違うとこに面接行って、まあ、違うとこでやったんで、その100人はクリアしたかなと思います。
あ、じゃあ違うところに行って、まあ100人。じゃあその違うところっていうのは雇ってもらえたっていうことですか？
そこはね、あまり厳しくなかったというか、まあ、どの道入ってもお客が来なければゼロなの で、
そうです、ね、
自己責任なのでね、辞める人は辞めていきますし、私は好きでやってましたので続けました。
そういうことか。そうか、必ずお客様を紹介してもらえるわけではないから、そこにいたとしても、ポツンと一日中座っていないといけないこともあるっていうことですね。
そうですね。
そことの戦いもあるのか。で、それでまあ100人クリアされて、で、また戻ったんですか、その最初に志願したところには。
結局そこはいかなかったかな。ちょっとルールも厳しかったので、あ、こういう厳しい縛りがあるところでやるのは嫌だなとちょっと思ってしまったので。
あ、ということは、その占い の、 その集合体、その館とか占い館みたいなところにはいろんなルールが存在するということですね。それはオーナーさんが決めておられることかな。
そうですね。特に大手になると厳しいルールはたくさんあると思います。
まあ、そりゃそうですよね。まあ、契約っていう形になるんですもんね。まあ、専属契約をされるのかとか、他でもやりますかとかでね、やっぱギャラとか、まあ、変な話ですけど、ギャラにも関わってきたりっていうのもきっとあるんでしょうね。
難しいところだと思います。
で、そのさゆりさんがですよ、まあ、占いの館でいろいろ経験されたと。で、まあ、その間もずっとタロットカード一本で来られたんですか？
あ、いえ、あのね、タロット、なんていうかな、デビューの前に西洋占星術を習いまして、それも、もう星はずっと昔から好きだったので、まあ、同じ先生にちょっとずっと習って、先生の話と独学とずっとしながら、ちょっとそこを習得して占いの占い師になりました。
あ、ってことはやっぱり1本じゃなくて2本立てぐらいで。
そうですね。占い師になるときに言われたのが、そういう命線という生年月日で占うものと、そして牧線というのかな、タロットみたいな駅みたいな出た目で占うもの、はい、2つを持っておいた方がいいと言われました。
なるほど。確かにそうですね。どっちかに偏るよりは2種類があって、合わせ技もできるし、ね、お客様の好みで分けることもできるし、
そうですね。強みがそれぞれ違うのでね、それは持っていた方がいいと思います。
なるほど。そうか、そうやって聞いてみると、いろんなデビューの仕方もあって、いろんな戦い方があって、じゃあプロの占い師になるまでっていろんなことがあるんだなって分かりますね。
まあ、自分に合ったやり方がいいですが、お店に入るのが一番の修行になるかなと私は思います。
なるほど。そっか。じゃあ、まあ、後半はね、まあ、このコロナの、ね、中、こうね、占い師さんとしての経験もそうなんですけれども、どんな風に稼いでいくのがいいのかなみたいな、ちょっとね、リアルな話になりますが聞かせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
前半はですね、まあ、さゆりさんがね、占い師になったきっかけ、まあね、子どもの頃に偶然タロットカードに出会ったよって、そんな偶然あるかいなみたいな話からね、そう、はい、雇ってって言って占い館に行ったというでもすごい行動力があるんだなっていうのが分かりましたね。でね、まあまあ占いの館での経験があり、まあ、いろんなルールがあるっていうことがお分かりになって、そこからですよね、どんな方をね占われることが多いんですか？
さまざまで、どうということはないですが、若い子の方が恋愛多いですね。いやでも、まあ、40代50代でも恋愛ありますし、本当に80代になっても恋する方は恋をされているんで、恋愛は幅広い年代の方が占ってますし、まあ、あとは人生とかお仕事、人間関係多いですね。
あ、じゃあ特に得意な分野がここですよっていうのは特には言ってらっしゃるわけではなくて、全般的に占いますよっていう感じですか？
そうですね、大体全般的に占って、あの占い師の原則としては、あの命の問題とギャンブルは占いませんということ で、なので私は命を広く考えて、出産の時もあまり、あの深くは占っていないかなって思います。
確かにね、そこは ね、やっぱり自然のことなんでね、
そうですよね、
そうか。いや、やっぱり占い師さんの中にはここに特化したいわっておっしゃってる方とか、まあ、他との差別化のために私は、人間関係専門ですとか、家族関係専門ですって言ってる方もいらっしゃるんですけれども、まさゆさんはそこにこだわらず、来てくださった方のお悩みに答えるっていう感じなんですね。
はい、そうですね。
そうか。で、まあ、ここからはすごくシビアな話にはなるんですけど、この玉ひよさんいらっしゃいっていうのは、やっぱり起業していきたいなとか、自分でやっぱり独立して頑張りたいなっていう人を応援するためのが基本的なコンセプトにはなっているんですね。で、私の周りに占い師さんって本当にたくさんいらっしゃるけれども、稼いでいる方とやっぱりまだね、そうではなくてっていう方もいらっしゃるじゃないですか。その中でやっぱり占い師としてこう稼いでいこうとするには大事なことってあると思うんですけど、さゆさんがその中で心がけていらっしゃることってありますか？
そうですね、私はね、なんか好きでやってる感がものすごく強いので、本当に好きであること、あと占いに対して正直であることなので、それが直結してお金につながるかというと少し難しいところがあるんですよ。本当に稼いでいらっしゃる方を目にすると、まずは集客力ですね。あのどんな館に入っても、あの自分のことは自分で自分のことは自分で売っていかないと、あのお店がその人だけを売るわけにはいかないので、
なるほどね。
そうですね。なので、まあ、館に所属していようが、もちろん独立していようが、まあ、これは占い師に限らず集客力ってものすごくいります。
そうですよね、
当たり前のことです、ね、
私の職業でもお客さんがなければ仕事は成り立っていかないから、
なのであとは見せる力、自分がどれだけ見せるか、自分のこう占いの力であり、それがパフォーマンスでもいいんですよ。そのお客さんに対していかに目に留まるかっていう、あの話術とかそういったものが ね、大事だと思います。
確かに、寄り添える力とかもやっぱりね、いるし、まちょっとあの私の業界でもあるんです、依存されてしまうっていうことが、やっぱりもう何でもおんぶりだっこで、私に言えばどうにかなる、商品が売れるんじゃないかって勝手に思ってるけど、いや違いますよって、私ができるのは本の一部のお手伝いであって、この方向がいいんじゃないとか提案はできるけど、完全に売るのはあなたですよ。だから
そうですね、
特に人、占いはその自分を売っていくってなるとね、そのブランド力っていうのかな、自分自身に力いりますね。
なのでそのブランドも自分自身で方向性を決めてしまう方が楽だと思います。
なるほどね。
依存系でもいいんですよ、あのちゃんとあの1時間の話をじっくり聞いてあげて、の方がすっきりして帰られるのも一つの手ですし、またはちょっと厳しいタイプだったりとか、そういった自分の合ったキャラを生かしていくのがいいのかなって思います。
なるほど。ということは、まあ、占い師さんの場合はキャラ作りっていうのが自分のブランド、見せ方の一つになるから、そうですね、お母さんタイプもいればお姉さんタイプもいるし、友達タイプで聞いてあげるっていうのもあって、じゃあそれがきちんとできるとファンができていくっていう感覚でいいんですよね。
そうですね、やっぱり相性の合う方があの来ていただいて、そうです、私もねなんですけれども、もう万人に好かれるとかはやっぱり難しいです。それはないって言ってもいいかもしれない。 うん、ちょっと違ったなって帰れるお客さんも、ね、残念ながらありますし。
そうですね、それはしょうがないですよ ね、うん、だってほらレストランに行ってもそうですもん ね、 そうね、建物の作りが良くてメニューが美味しそうだなと思っても一口食べたらちょっと私には合わなかったわってあったりすると思うから、うんうん、
本当に相性だと思います、
ね、でそこから今度は人間関係をしっかり作っていくっていうことができればリピートしてもらえたりになるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの長くリピートされる方も短いリピートもありますし、逆にリピートされなくなったのは問題が解決したのかなって思えば ね、 そ、 うですよね、それが一番いいですよ。
そうなんですよ。だからね、うん、そう、私あの占い師さんってあの病院の先生と似ていて、うん、あの困った時は来てほしいけれども、うん、ずっと来るのはちょっと治ってないのって、うん、ね、やっぱり心配になってしまうからあ、しばらく来なかったねってなると、うん、あ、その間、うん、楽しく平和に暮らせていたんだなとか、うん、問題事が少なかったんだねっていうから、うん、いい傾向なわけですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあの、まあ、さえさんの場合はこうリピーターさんを作ろうというよりはやっぱりこういろんな方に来てもらうっていう努力をされている方が多いですか、
うん、そうね、あのそこに対してどうしたいということはないのですが、うん、私はどちらかといえばこれからどうしよう、どうしていきなさいとかどうしていったらいいよという答えをはっきり言うタイプだと思います。
あ、なるほど、
うん、困ってたらじゃあこここうしてこうしてごらんって、そうしてダメなら次もちょっと考えてみようかねとか、
うん、
なんかちょっと現実的な方の占いなので、うん、まあ、でそれができないと思った人は去っていきますね。
なるほど、そうか、そうか、そうか、あ、ヒントもらえたぞ、分からなかったことがちょっと理解できたぞ、じゃあやってみようっていう方はどんどんどんどん、
う
ん、
そうですね、
できたよって言って聞いて次は何ってやっぱり聞いてから行かれる方はやっぱり進みやすいですよ ね、 ね、前にね、
うん、そうですね、
なるほど、そっか、いろんなパターンがありますね。そんなさゆりさんがですね、はい、館から今度は自分で経営しようと思ったところに行くんですけれども、うん、ね、やっぱりこう自分でするって一つラインがあったと思うんですよね、うんうんうん、なんかこうやるぞっていうきっかけはあったんですか、
うん、またここで、ね、結果を言うんですけれども、うん、ここであのキーになったのは旦那様ですね。
あすごいサポーターです ね、
ま
あ、ね、
めっちゃ押されました。もう行けみたいな感じで背中押されましたよ。
ドーンっていう感じかな、うん、
で自分もオーナーになった気分でもうウキウキしてましたもんね。
あ、やっぱりじゃあそう、奥さんの活躍される姿って好きなんでしょうかね、旦那さん見ていて。
そうですね、そうかもしれないですね、うんうん、本当にそれがあったからいろんなこともできたし、今の私がね、自由にやってこれて好きなことをやってこれるのも全部そういった支えがあるからかなっていうのは思います。
まあ、じゃあやろうかっていう、でも最初に言い出したのは旦那さんの方ですか、だったらっていう、
そういうね、チャンスがあったんですよ。チャンスというかな、うん、
きっかけ、
あの話をいただいた時は、うん、本当にこれっぽっちもやる気なかったですね。、うん、
なるほどね、う
ん、リスクが大きすぎると思ったんですよ。
なるほど、そうか、うん、まあ、そのあたりの話はね、ちょっとね、掘り葉掘り、うん、もっといっぱい聞きたいので、うん、まあ、ちょっとね、うん、来週がありますので、はい、引き続き、ね、今度はオーナーとしてのね、お話を聞かせていただきたいなと思います。さゆりさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。
今夜のゲストは栄東にあります占いの森レジーナのオーナーで占い名がしほらさんこと岡山さゆりさんに来ていただきまして、まあ、占いを始めたきっかけなどお話を伺いました。来週はこのオーナー業についてね、そしてこれから占いで起業したい方へのアドバイスを聞かせていただこうと思います。今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。引き続き夢の種放送局の番組をお楽しみください。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさん、いらっしゃい。 パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。